光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは岸和田福音キリスト教会です。岸和田福音キリスト教会は南海本線岸和田駅を降りて東に歩いておよそ8分のところで、ちょうど岸和田警察署の真向かいにあります。私たちの教会は高齢の方や若い人、障害者の方も共に集まって、お互いが家族のようになって神様を礼拝している教会です。毎週日曜日の朝10時30分から礼拝を捧げています。また毎週木曜日のお昼1時30分から聖書の学びとお祈り会を行っています。そして月1回第2火曜日の午後に専門の先生の指導による賛美歌を歌う会を行い、2ヶ月に一度三浦綾子さんの文学作品についてみんなで語り合う読書会も行っています。どちらにもクリスチャンではない方が何人も参加しておられ、楽しく賛美をしたり語り合っておられます。日曜礼拝はもちろん、すべての集会はどなたでも大歓迎です。ぜひおいでください。教会の電話番号は 072-438-2141 072-438-2141。 住所は岸和田市雑財町 1-5-4 です。心からお待ちしています。岸和田福音キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の横谷俊一牧師の聖書の話、イエス様を求めてください、お聞きください。
イエス様は言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。有名な言葉ですね。それでは求める相手、叩く対象は誰でしょう。イエス様ご自身です。イエス様はおっしゃいました。私を一生懸命に求めてください。私という救いの門をしっかり叩いてください。そうすれば間違いなくその人は私が救い主であること、神であることを知り、そしてご自身によって新しい人に作り変えられるとおっしゃいました。この放送を聞いておられる方は、どうかイエス様を求め、その救いの門を叩いてください。必ずイエス様はあなたと出会ってくださいます。絶対にほっとかれません。必ずあなたに新しい命を与えて、あなたを新しい人にしてくださいます。聖書に、一生懸命にイエス様を救い主と求め、私を憐れんで救ってくださいと必死に叫び続けたバルテマイという人がいます。彼は目が見えず、物乞いで生活をせざるを得ませんでした。彼はいつものように道端で人々に憐れみを請うていた時、周りの人が救い主ではないかと噂しているイエスが通ることを知った時、彼は必死に大声で叫びました。救い主イエス様、私を憐れんでくださいと。イエスの周りにいた人々が、うるさい、お前なんか黙っていろと黙らせようとしましたが、バルテマイはめげずにますます叫び求めました。するとイエス様は、あの男を呼んでこいと命じられ、バルテマイを救われ、目が見えるようにされ、そして新しい人に作り変えました。イエス様は彼に、お前が必死に私を求め、救いの門を叩いたことが私を動かし、 神の技を起こさせたんだとおっしゃいました。イエス様は彼の必死な求めをしっかりと初めから受け止めておられたのです。またすでに彼の苦しみを知っておられたのです。皆さん、イエス様はあの男を私のところに連れてきなさいと呼ばれたように、今もあなたを救い主であるご自分のところへ来るようにとあなたを招いておられるのです。先日ある新聞にこんな投書がありました。今だけ、金だけ、自分だけ、こういう社会になってしまったと憂う内容でした。どう思われますか？今さえ良ければいい、何よりも金が大事、金さえあればいい、自分だけ幸せであれば人はどうでもいい、これが今の社会になってしまったということです。同感です。もちろんお金も自分も現在も大切です。しかしこれだけ、これのみとなれば私たち人間は生きられません。息が詰まります。ぽっかりと心に穴が開いて満たされず、心からの喜びや感動が少しもない、死んだも同然となってしまいます。物ではありません。私たちは悲鳴を上げます。もがきます。情報は溢れています。しかし、私たちが聞くべき唯一の情報は、イエスが救い主だということです。イエス様を求めてください。イエス様は、この今だけ、金だけ、自分だけというこの世の嵐の中でもがき苦しむ私たちを救い出すために来てくださいました。イエス様、私を助けてくださいと叫ぶ声を絶対に聞き逃されません。そしてご自身を求める人には、私のもとに来て救いを受けなさいと招いておられます。イエス様のもとに行く人は、喜びと感謝を持って新しく生きる人に作り変えられます。どうか近くの教会を訪ねて、このイエス様を求めてください。
続いて、同じく岸和田福音キリスト教会の信徒、中義春さんの信仰体験談。私を探し救ってくださったイエス様、お聞きください。
高校1年の2月でした。私には2人兄弟の兄がいました。この兄はいろいろとややこしいことを言う父親の間に入ってくれていましたが、直腸がんで亡くなりました。今なら治る人もいるようですが、その頃は死を待つしかなく、モルヒネで痛みを和らげるのがやっとの時代でした。この時、死とは何かを深く考えるようになり、答えを求め近くの教会に2年近く通いました。しかし大学就職となって教会から遠ざかってしまいました。建築の現場所長として、工期や現場の利益のため、ひどい言葉も作業関係者には言ってきたように思います。そして転勤で鳥取、広島、東京と大半を単身赴任で過ごして、寮母には大変世話をかけました。特に息子二人がまだ小学校に上がる前に、私が中東のサウジアラビアにプラント工事で2年近く赴任した時は、私の母の世話もしながらなので大変だったと思います。こんな仕事を中心の生活でしたが、今から3年前の66歳の時、名古屋でまた単身赴任することとなりました。この時、夜や休日の時、心の中がぽっかり穴が開いたようになりました。 そして昔兄を亡くした時のことが思い出されました。そしてもう一度私の魂を本当に満たすものは何か、死に対する答えは何かを求め、近くの名古屋福音伝道教会を訪れました。そこの牧師は気さくな先生で、すぐに心が通い教会の仲間とも親しくなって、木曜の祈り会が楽しみとなりました。そして聖書の学びを通じて、神様が私を導いてぽっかり空いた穴を本当に満たすお方でおられること、また死の向こうに神様から与えられる永遠の命があることを教えられました。そして神様が私を愛して探し求め、イエス・キリストによる永遠の命に預からせ、本当の新しい生き方をさせようと導いてきてくださったことを深く思わされました。そして一昨年10月、イエス様を救い主と信じますと告白する洗礼を受けさせていただきました。今は名古屋での仕事が終わって、岸田福音キリスト教会の皆と一緒に、私を救いに導いてくださったイエス様を多くの人に知ってもらおうと願って生きています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が永遠の命を得るためである。放送を聞いておられる方がイエス様から永遠の命を受けられることを心から願っています。